6月9日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今日は暑くなりますよ。
いやー、今ですね、日本放送屋上の温度計 24.5 度を指していて、冷えという感じなんですけれども、今日はもう東京都心31度の予報になっていまして、
いや熱中症注意だ。
いやもう本当今年初めての真夏日になるかもしれませんので、まず起きたら一杯お水を飲んだ方がいいかもしれません、
ねねね、暑い時に暑いって言われるほど不快なことはないと思いますけれども、はい、今日はちょっとね、体調管理をちゃんとして、言っていただければと思います。今朝もですね、朝来ますと、新聞がこう積んであって、こうそれをパラパラパラとこう見るんですけれども、はい、そうするとですね、スポーツ新聞はもう藤井聡太七段とねえ、棋聖戦で、まず先手を奪ったと、
はい、白星発進だと、
白星発進だということでですね、もう産経スポーツから始まって日刊、スポニチ、報知、さらに東中と来てるんですけれども、そんな中デイリースポーツは、
はい、
阪神行きやね、高校球児に甲子園の土ということで、甲子園の土を詰めた、キーホルダーをですね、球児5万人に3年生の子たちに、贈呈をするんだというニュースがあって、それについてメールもいっぱいいただいていて、アンノンさんは小平市の方、高野連に加盟している全国の硬式軟式の高校球児5万人に甲子園球場と阪神タイガースから甲子園の砂が入ったキーホルダーがプレゼントされると、矢野監督や選手が費用の一部を負担し砂の一部も拾い集めるというニュースが載っていて、粋なことするなと感心しました。そうでしょう。他にもジャンボトシさん越谷市の方も粋な計らいだねと、おいただきました、ね、いやー素晴らしいニュースだなと思って、ね、私もですね、こうしげしげとこのデイリーの一面を眺めたんですが、
はい、
ちょっと違和感があるんですよ。
違和感ですか。
矢野監督のね、
はい、
矢野監督が両手のひらにこう土を乗っけて、
はい、
でそれをこう、ね、目の前に掲げている写真というのをこう出してるんですが、どうも甲子園球場の感じと光の当たり具合、監督のねこのサンバイザーの当たりが違うんじゃないかなと。いや最近あのテレビ会議をいろいろやってると、
はい、
背景を選べるじゃないですか。
そうですね。
でそうするとなんかさ、粋な背景を使いながらさ、自分が動くとこう髪の毛の端っこのあたりとかがちょっとぼやけたりとかさ、なんか違和感があるみたいな、この後ろと前がさ、
あります、ね、
合ってないみたいな、
はいはい、
同じ違和感をこの写真には感じるんだよ。
え、合成
でね、よく見ると甲子園の土を手にする矢野監督かっこ切り込み写真って書いてあって、
切り込み写真、
切り込み写真ってどういうことだと、これわかんないんですけど、切り込み写真というのがどういうものなのか、
はい、
おそらくね、私のこのズーム脳がね、ビビッと反応したんで、これは合成に違いないと。いや各社の写真を見ると、
はい、
同じような写真を使ってるところが多いんだけど、全く同じ写真を使ってるところもね、あるんだけども、これはね、やっぱ昔だったら僕は気づかなかったと思いますが、
はい、
このテレワーク下でですね、私の目も研ぎ澄まされたんじゃないかという、ね、
これは合成だ、
これは合成じゃないかと。
あれ飯田さんも合成ですか。
バカ野郎、なんてこと言うんだ。俺は地毛だよ。
あ、本当ですか。
そうだよ、
合成かと思っちゃいましたよ。
他の某アナウンサーはフェイクがあるけれども、私はそうではありませんので、私天然物ですから。
天然物ですか。
乾いた笑い。いや、やっぱね、うん、昨日諸岡アナウンサーとつないで野球の取材もね、各社1名とかこうかなり制限されるって話をしてましたけれども、おそらく代表で取らなきゃいけないとかそういうのがあって、でも各社紙面の構成でいろいろ工夫もしなきゃなんないから、それでこう変わったんじゃないのかなと思うんだけどね。
なるほど。
まあいろいろ報道も変わってまいります。
はい、
さあスタジオに朝刊各紙入ってまいりました。今朝はですね、また朝日とそれから毎日、 さらに東京新聞が同じニュースで一面トップを取っています。経済産業省が持続化給付金の、まあ、事務作業について、財団法人、サービスデザイン推進協議会というところにまず委託し、そこから電通やなどにですね、再委託されていたというところで、まあ、中抜きなどがあったんじゃないかという話、まあ、これ野党が追及しておりますが、経済産業省は委託先も含めて、月内にも検査をすると、外部の専門家も入れて検査を始めるという発表をしたというところ、まあ、これをですね、一面トップから、大展開をしております。朝日毎日も再委託異例中間検査へ、そして東京新聞も給付金事業異例検査へということになっております。まあ、こういった検査が入って、事務作業が滞るということだけはないようにしてほしいなというふうに強く強く強く思います。まあ、なんといっても中小企業は資金繰りが非常に厳しいという中で、まあ100万円あるいは、個人事業主100万円、そして、中小企業は200万円と、まあ第一次補正ではそういった金額が設定されておりますけれども、まあ、二次補正でもまたさらにこの持続化給付金の対象を拡大してフリーランスなどにもというようなことも今審議をされている最中です。これから先事務作業も増えるというようなことにもなっていきます。もちろん事務作業相当簡素化してやろうとしてはいますけれども、それでもかなり人手はかかるというところもありますので、これが滞るということになってしまうと、まあ、焼け石に水だという批判もありながらですね、ないよりはあった方が間違いなくいいと、特に今零細でやってる企業などは、その100万円200万円というものが非常に死活問題になるということも考え合わせるとですね、これ検査ということで、まあ、事務一旦全部ストップみたいなことをすると、それが原因で一体いくつの社が潰れていくつの社が廃業するんだということも合わせて考えなきゃいけないということは、非常に思います。後ほどですね、18分過ぎ、ここが気になるのゾーンでも、この経済指標今日様々出てますんで、それについて取り上げていきたいと思います。長官の一面、あとは産経新聞は高校総体が44の都府県で代替大会をというニュース、そしてマイナンバーと銀行口座の連結について、まあ、まず一口座で結びつけるというのが読売新聞の一面トップであります。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見ぜひお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュース、中国香港への対応について、日本の対応をアメリカやイギリスも評価していると官房長官が昨日の会見で述べております。それから二次補正 GoTo キャンペーンについて、さらにアメリカの暴動、拉致問題、そして中国がコロナに関する白書発表というニュースも取り上げていきます。メールツイッターはこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップオピニオンの係まで。今日は JA 千葉みどり管内の銚子メロン組合から銚子の完熟アムスメロン2玉を5人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、今週はですね、この時間にコージーアップが誇るコメンテーター陣が登場。様々な角度からコロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦を伺っていきます。今日火曜日のテーマは飲食業。まあ、飲食業というとね、ファミレスのジョイフルが200店舗閉店というようなニュースが昨日も、飛び交いましたけれども、飲食業の V 字回復教えてくださるのはジャーナリスト須田慎一郎さんです。電話がつながってます。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、飲食業 V 字回復のキーワード、須田さん、お願いいたします。
はい。冷凍食品です。
冷凍食品。おー。
場合によってはですね、はい、ラジオを聞きの皆さん、なんだというふうに思われる方も多いんじゃないのかなと思うんですが、まあ、順をちょっと説明させていただきたいと思うんですけどね、
はい、
やっぱりね、新型コロナウイルスによるですね、営業自粛で、 大打撃を受けたのは、はい、もう言うまでもなく飲食業界ですよね。例えば日本フードサービス協会によりますとですね、売上が5割以上落ち込むチェーンもあった、はい、まあ、あの個人経営のね、飲食店などもですね、自粛であるとか、あるいはその3密を避けるということで、お客さんを入れられないということでですね、はい、まあ、相当な売上減に苦しんでいるんだろうと思うんですよ。ただですね、その一方でその飲食の世界でですね、はい、売上を伸ばしているのが実はこの冷凍食品なんですね。冷凍食品、3月に限ったものでもですね、はい、冷凍食品の全体の販売金額は前年同月比で 20% も増えてるんですね。
ほう、
とは言ってもですね、スーパーマーケットの冷凍食品コーナーにある冷凍食品だけを私今日注目しているんではなくてですね、飯田さんなんかもどうですかね、よく目につるようになったんではないかなと思うんですけども、はい、街中を歩いているとですね、例えばその有名ラーメン店でも、テイクアウトできますよみたいなね、
そうそうそう、
表示が出てると。
どうやってやるんだろうと思った、あれ。
これね、ほとんどのケースで冷凍なんですよ、はい、麺がそもそも冷凍、麺スープが冷凍されているというものなんですね。解凍して加熱をすると、はい、お店で食べられるような、まあほぼ同じような、私も試してみましたけどね、
はい、
お店で食べるものとほぼ同じ、ラーメンが出来上がるということなんですね。で、例えばですね、ここはご存知ですかね、はい、世界で52店舗、出店しているラーメン専門店、うん、ラーメンなぎっていうのが、有料のなぎですね、
はい、
運営する株式会社ナビスピリッツは、自社工場の製品を急速冷凍したラーメンセットなので、自社オンラインショップで4月から販売を始めたなんていうね、ケースも出てきてるわけなんですけども、実はね、はい、今回この冷凍食品に注目するというのはですね、
はい、
やっぱりこういった冷凍技術の進歩っていうのがね、一つ、背中を押しているというか大きく、貢献してるんではないかなと思いますね。
本当遜色なくなってきてますもんね、冷凍食品といっても。
で、ね、何もこれはですね、はい、ラーメンだけではなくて、パン、冷凍パンなんていうのがですね、まあ、販売されていたりですね、
はい、
例えばこれはラジオ機の皆さんもよく街中で見かけると思いますけれども、
うん、
定食チェーンの大戸屋さん、
はいはいはいはい、はい、
今年の3月上場以来初の赤字に転落したんですが、5月20日から22店舗で冷凍食品の販売をスタートしましたので、はい、店舗で人気ナンバーワンメニューの鶏と野菜の黒酢あんっていうですね、
はい、はいはいはいはい、
ヘルシーメニューがあるんですよ。
はい、
でこういったもの8種類が、冷凍食品の販売がスタートしましてですね、今年の9月には国内全店で販売をする計画なんだそうですね。
なるほど、まあ、今までだったらね、お弁当っていうのはありましたけど、そうじゃなくて冷凍食品をしかも店舗型のところがやっていくと。
そうなんですよ。
この
辺から今までそういったテイクアウトを扱っていなかったお店がですね、要するに冷凍食品技術の進歩によって、テイクアウトができるようになった、あるいはデリバリーができるようになったというところがですね、
はい、
まあ、今回ですね、この新型コロナウイルス問題に苦しむ、食品業界にとってみるとですね、これをどう活用利用していくのかっていうのが、今後のですね、まあ、営業展開といってなんですかね、商売していく上で、まあ、大きな鍵を握ってるんじゃないかな、うまく利用すれば、V 字回復も可能なんじゃないかなと。ですからそういった点でいうと、はい、ね、お店でしか食べられなかったものが、
はい、
そうじゃない、特にいるいらっしゃる方もね、そのお店にいる時のままに、食事ができるという点で考えると、マーケットこれ広がるんじゃないかなと。
冷凍食品という業界全体のマーケットが広がっていく。
加えてそのお店のですね、飲食店の、はい、まあ、自身のマーケットも広がっていくということですね。
なるほど、今までは店舗のあるところの周りでしかお客さん集められなかったのが全国とか全世界で展開できると。
そうなんですよ。
面白いですね、そうなるとね。なるほど、わかりました。須田さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
コロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦、飲食業編、キーワードは冷凍食品でした。明日のこの時間は経済学者飯田康之さんが登場、二次補正予算の予備費10兆円の使い道について伺っていきます。 さあここが気になる今日の新聞の記事の中から気になるところをご紹介いたします。読売新聞は一面で伝えておりますが、世界銀行がですね、2020年今年の世界全体の経済成長率見通しというものを改定いたしまして、戦後最悪の 5.2% 減ということに見通しを公表いたしました。まあ、世界全体ではマイナス 5.2%、先進国ではマイナス 7%、日本もですね、ご多分にもれずマイナス 6.1% 成長になるだろうというようなことが出てきております。まあ、ただ、このままコロナが収束していけば、2021年には、回復して世界全体では、まあ、V 字回復ですね 4.2% のプラス成長になるということが出てきております。まあ、ドーンと沈むけれどもその後跳ね上がるというような予想と、まあ、その中で日本は、来年も 2.5% のプラス予想ということなんで、まあ、周りと比べるとちょっと回復は鈍くなるんじゃないかというようなことも出てきております。まあ、昨日はですね、経済指標様々出てきておりまして、まあ、足元は非常によろしくないと。まあ、これ、まずですね、昨日株価は上がってるんですね。日経平均株価の終値は 23,178 円10銭ということで、まあ、23,000 円台を3ヶ月半ぶりに回復しているんですが、これ、一つの材料として挙げられたのが、昨日発表された、景気ウォッチャー調査です。内閣府から出ているもので、これは町場のですね、まあ、タクシーの運転手さんであるとか、百貨店とかの販売員さんであるとか、まあ、企業経営者の人も中小中心にですね、飲食店の人とかいろいろ、景気どうですかっていうふうに聞いて、いい、やや良い、普通、悪いというような5段階評価で評価してもらって、でそれをこう点数付けをしてですね、で、50よりも上だったら、まあ、いいと答えた人が全体として多いという、まあ、一つの数字なんですけれども、まあ、これがですね、先行きの数字が、前の月と比べて 19.9 ポイント上昇の 36.5 となって、お、先行きみんな明るく見てるじゃないかというようなことが評価されたようであります。ただね、これ数字見ると、まあ、確かによくはなってるんですよ。先行きの数字、先ほど申し上げた通り、36.5、 前の月が 16.6 だったんで、そこから見るとポーンと上がったように見えるんですが、この 35.6 の数字っていうのは、実は消費増税があった直後の去年10月あたりでボコッと下がった時の数字と同じなんですね。一旦ドーンと下がったんで、当然バウンドするっていう話で、そのバウンドが結構高かったんで、良くなったっていう風に、まあ、見ようと思えば見えるんですが、その分谷は深いという話で、まだまだ全然予断は許せないというところですね。まあ、その辺、昨日発表された GDP 速報の改定値を見ても、まあ、マイナスの幅は小さくなったけれども、相変わらずマイナスと、ね、年率換算実質季節調整済みでマイナス 2.2% という数字が出ていて、いやー、これはそんなに良くないぞと。ちなみに昨日こういった数字を発表したときにですね、西村経済再生担当大臣は、消費増税の判断は正しかったというふうにのたまっていらっしゃってですね、消費増税の判断が正しかっただと、そういう感覚で経済運営してるから全てが遅くなるんだろうがと、民の苦しみを本当に分かってるのかということはですね、非常に思うところであります。まあ、今、第二次補正予算やっておりますけれども、第二次補正予算までというのは、まあ、これ、有識者の方が、何人も番組でも指摘しております通り、このコロナで傷ついた経済の、ある意味出血を止めるというところに専念をしているんで、コロナがこう収まってくれた暁には、その後、経済を持ち上げるためには、もう一段、もう二段、これ、吹かさないといけないんですけれども、そのための予算を作る国会というのはですね、どうやら6月17日で閉まってしまうと。で、もろもろ日程考えると、この後秋の臨時国会というのは10月あたりになるんじゃないかと言われています。そこから第三次補正の審議を始めたら、予算がまあ通るのが10月、執行は11月から12月と、 そこまで空白ができてしまうんですよ。それをですね、予備費10兆円とか5兆円で果たして足りんのかと、私は、夏にもう一回予算委員会開くなりですね、あるいはもう通年国会という形にして、必要があれば随時開くという形にしたっていいんじゃないかと、これを緊急時なのに何平時の考え方でやってんだっていうのは非常に思うところです。そして、まあ、メールやツイッターも様々いただいております。ありがとうございます。ですね、まあ、メール、ツイッター、まあ、経済についてっていうのもですね、皆さんやっぱり敏感ですからたくさんいただきますし、先ほど冷凍食品について、いただいたんで、冷凍食品ほんとたくさんね、サバ味噌さん、今日のお弁当は流水麺を凍らせてあるんでそれを持っていきますと、あ、まあある意味冷凍食品みたいなもんですよね。それから他にもですね、このラーメンが美味しいんですって言ってパッケージごと乗っけてくれてる方がいらっしゃったっていうとか、いろいろいらっしゃいますね。あとはラーメン屋のさんのテイクアウトとかも冷凍食品の一種となるんだと、固定観念を取り払わないとなと。そう、技術の進歩でこういう、まあ、個人でやってるようなお店でも冷凍食品ができるようになるということになるとですね、まあ、じゃあ今までのような大手メーカーがやってるものだけが冷凍食品かっていうその概念すら変わってくるかもしれないというところ、先ほど、日本 V 字回復大作戦須田慎一郎さん指摘してくださいましたが、早速皆さん反応をいただいております。今日のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、湯浅っていう選手とか若手が出てくるっていうのは羨ましいですね。
これはやっぱりジャイアンツならではですよね。というかむしろ出れない他のチームにいたらもうとっくにその試合に出てるだろうっていう選手がたくさんいるっていうことですからね。
まあその辺このハプニング的なところをチャンスと捉えると、ね、やプロ野球ですねこういうのはね。
そうですね、本当ですよね。
でもそこからまた上がってくる選手が出ると、
はい、それ本当楽しみですよね。
6月19日開幕ショーアップナイターでも中継いたします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
6月9日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。最初のニュースこちらです。菅官房長官、中国の香港への国家安全法導入について日本の対応は米英も評価していると述べる。菅官房長官は昨日午前の会見の中で、香港への国家安全法導入を決めた中国を批判するアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの4カ国の共同声明に日本が参加を拒否したとの一部報道に関して、我が国は他の関係国に先駆けて直ちに深い憂慮を表明するとともに、強い立場をハイレベルで中国側に伝達し、国際社会にも明確に発信していると指摘。その上で、アメリカ、イギリスをはじめとする関係国は香港情勢をめぐる我が国の対応を評価していて、失望の声が伝えられているという事実は全くないと述べました。まあ、これ週末にあのワシントン発で共同通信が打ってきた話から受けてというところですが、まあこのね、欧米失望というところは全く当たらないというふうに菅官房長官は昨日の会見で強く否定をしました。
この週末の報道があってですね、はい、私もまあその後すぐにまあ取材をしました、
はい、
で、まあ、結論から申しますと、うん、まあ、ネット上なんかではこの共同通信の報道自体がね、
はい、
まあ、一種のフェイクニュースではないかというようなことをずいぶん言われたんですけれども、
はい、
まあ、結論から言えばフェイクニュースとまでは言えないんだけれども、
フェイクとまでは言えない、
非常にそのだからその事実じゃないとまでは言えないんですけれども、うんうん、要するにバイアスがかかってるわけですよね、
はい、
でこのどうも、まあ、イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカといった国々が、うんうん、まあ、中国を非難する声明を出すにあたって、はい、日本に声をかけてきたということは事実であると、うんうん、
はい、
ただ日本は、うん、まあ、その同日、まあ、結果的に同日になるわけですけれどもね、
はい、
まあ、中国に対してはその個別に、うん、日本側のまあ憂慮、うん、というものを伝えようと、
はい、
いうふうにしていたから、まあ、これには参加しなかったということなんですよね、
うんうん、
で無論そのワシントンでおそらく取材をしていた人はですね、
はい、
そのアメリカ側の、まあ、複数の人に確認したということを言っているようですけれども、うん、まあ、それは日本が入ってくれなくてちょっと残念だったよという思惑はあるでしょうね、向こう側にしてみれば、
はい、
日本入れることによってより強くなるというふうには思ったでしょうから、うん、まあ、向こうにしてみればその仲間に引き入れられなくてちょっと残念だったねっていうことはあるんだけれども、
はい、
ただだからといってその、まあ、これに参加した国々はじめとしたまあ、いわゆる欧米諸国がですね、
うん、
日本に対して残念だっていうふうな公式にねそういうことを、はい、思っているという事実はないですよね、う
ん、国として何か日本に対していかんだとか、うん、そういうようなことはない、
ね、そういうことはないですよね、うん、だからこれはやはりその、まあ、アメリカで取材をしている人が、
はい、
一部から取った情報に非常に強くこうフォーカスが当たってしまった記事で、
うんうんうんうん、
相当誤解を招きますよね、
うん、でまあ、これがその英語版として、
う
ん、まあ、毎日新聞であったりとか、はい、あるいは、
ね、そうなんですよ、そこが問題なんですよね。
で共同通信は、まあ、世界へ向けて発信する通信社でもあるので、はい、それがシンガポールのストレートタイムズであるとか、はい、まあ、ジャパンタイムズとか英字紙にも転載されていると
、そうですね、まあ、そのジャパンタイムズは日本国内ですから ね、まあね、うん、まあ、ある意味大したことないんですけれども、影響はやはり外国の新聞に転載されていることは非常に問題であるし、
はい、
でやはり日本国内においてもですね、共同通信が配信するということは、うん、地方紙なんかかなり大きくこの記事を取り扱ってるわけですよね、はい、
うん、
そうすると何してるのっていうことにも、ね、日本国内でも不信が生まれるじゃないですか、無用な、ね、
うん、
政府不信が生まれてしまうというのは、
日本政府は中国寄りなのかっていうふうに、ね、
まあ、そうですね、ただね、まあ、もう一つちょっとこれ注意しなければいけないのは、
はい、
もちろん日本は個別にですね中国に対してその深い憂慮というような、ね、うん、文言で、茂木外務大臣がその表明をしてる、
はい、
それから大使を呼んでるというね、まあ、こういう対応してるんですけれども、これとね、うん、それからこのイギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダ、
はい、
この4カ国が出した、まあ、批判の声明を比べると、
うん、
やっぱり4カ国の声明の方が強いですよ、
はい、
だからここに乗るという選択肢は日本側に果たしてあったんだろうか、それとも全くなかったんだろうかというところ、うん、ここまではちょっとよくわからないですね、
検討があったのかどうかというところですね、
うん、そうですね、うん、ただどうもですね、外交当局としては羽から乗るような意思は見せなかったっていうところが事実のようですね、はい、でもこれ週末から結構実は大きな騒ぎになってて、大きな詐欺っていうのはその政府内でもですね、
うーん、
要するにこんな風に出てしまうと、
はい、
やっぱり日本側の外交姿勢そのものを、まあ、国民からも非常に大きな不信感として見られかねないということがあって、一体そのどういうところからね、まあ、この情報が、うん、まあ、要するにアメリカ側での取材はともかく、
はい、
日本側でそのね、まあ、裏付けというか、
はい、
そういうものもどうもしたというふうなところを得ていたので、
なるほど、
ちょっと違うんじゃないかそれはということで、だいぶ大騒ぎになったという話なんですよね、
はい、おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん。取り上げるニュースはこちらです。菅官房長官、 GoTo キャンペーンの委託費減額しないと述べる。 新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた観光や飲食などの需要を喚起する GoTo キャンペーンの委託費が高すぎると野党などから指摘されている問題について菅官房長官は昨日午前の会見の中で過去の同様の事業でも費用の2割程度を計上しているとした上で予算は減額しない構えを示しました。まあ、これこの委託費だとか事務費に関してっていうのは、はい、うん、持続化給付金の話から始まって、この GoTo キャンペーン、まあ、1兆7000億円弱だから、はい、2割でも高いじゃないかみたいなことが出てきております、うん。
まあ、でもこれね、高いか安いかって判断を果たして本当に判断材料を持って野党側が言ってるのかっていうのはちょっと疑問なんですよね。
はい。
で、まあ、これは官房長官おっしゃるように、うん、まあ、過去もその2割程度はそのような費用として挙げていると、うん、はい、まあ、おそらくそうでしょうというふうに思うんですよね。それと、まあ、今回のこのキャンペーンに関しては、いや、私はその中身に関して実はあんまり賛同しないところもあるんだけれども、はい、まあ、でもそれはさておいてね、
はい、
全体の枠組みとして考えると、まあ、やっぱり今やらざるを得ないと、
うん、
でできれば早急にということになるわけじゃないですか、はい、ですからその、まあ、公募のやり方としてもある程度もザクッとその経済産業省が仕切っちゃって、はい、それでその、まあ、業者を決めると公募をしてですね、
はい、
まあ、そういうふうになっているのも致し方ないのかなと、スピード感を持って進めるという観点でね、
はい、
それぞれの役所がそれぞれその、まあ、まあ、これに関して言うならば経済産業省以外に農林水産省と国土交通省とという感じでね、
はい、
バラバラに進めるとまたその着手するのに時間の差が出てきますよね。タイムラグが出てきますよね。
そうですよね。
だから、まあ、今回に関しては致し方なかったんじゃないのかなと、いうふうには思います。で、事業全体がそもそも巨額なものなんで、非常に大きな額が動くっていうことに関しては、はい、確かにその通りなんですけれども、ただ、まあ、まあ、むしろね、ここまた逆に言うと大きな額動かさないと意味もないっていう話でもありますから。
これ、今の仕組みは確かにその経産省が全体の事務局としてまあすり合わせってことをやっていて、
はい、でね、
で、まあ、野党が批判してこの先見直し後は各省ごとにやるってことになると、
国土交通省、農林水産省、まあ、国交省はだから観光関係、農林水産省はなんかいろんなものをこう食べるとか、
まあ、そうですね、
まあ、そういう世界ですよね。
これそうしたらそうしたで今度は縦割りじゃないかみたいな、うん、
ってなりますよ。
無駄なことに税金が使われてるって、そうそう、同じような事業を各省でやってるじゃないかって絶対言いますよね。
で、私はね、やっぱりそのスピード感が失われる危険性があることと、うん、今まさにおっしゃったように同じようなものが重複してくることで、うん、かえって全体の費用膨らむ可能性だって出てくると思うんですよ、うん、
ね、そうですよね、うん、でしかもかつて行政改革ってそこ批判されてましたよね、
はい、そうなんですよ。
よく批判されてましたよね。
これに関してはね、理屈の上ではちょっとなかなか野党側の理屈は立ってない感じがあるんですよね。
実際になんかね、はい、一回でもこう会社をまたいで仕事をした経験がある人だったら、
まあね、ちょっと違うなというふうには思いますけどね。むしろだから集約してるっていうのは今回に関しては、まあ、理屈としては通ってるのかなというふうに思いますけれどもね。
まあ、ただこれをね、第一次補正にあえて乗っける必要があったのかっていうのは、
そうそう、そこはありますね。むしろね、
批判はありましたよね、それに関してはね。で、中身に関しても、まあ、今回観光業その他その全部パッケージという形、はい、まあ、それがそのコロナウイルスを抑えるというところとの整合性、
整合性はどうなんだっていうのがあるし、うん、それからそのなんかこう飲食店のね、
はい、
あのポイント制みたいなことをやっているんですけれども、うん、まあ、これはその特定 の, そのインターネットのサイトですかね、
はい、
まあ、そういうものと連動してる、それ果たして的確なんですかね、策としてという、ちょっとその疑問はありますけれどもね。
そういう特定のこうポイントの業者への誘導的なこと、
誘導的なことが果たして適当なのかなというような感じもいたしますからね。
まあ、この観光振興をどうするっていうのは、はい、まあ、これね、前々からそれこそコロナの前からずっと議論もあって、
そうですね、
有本さんも発信されてましたけど、
私はこれは随分こうちょっとこう自分でね、このコロナ前から言ってきたことなんで、はい、まあ、それよりもですね、むしろ、まあ、経済産業省のこれ分野になるんですけれども、
ええ、
その商店街だとかね、こう地域振興的な意味合いが、
はい、
まあ、このコロナの急場っていうことをしのいだ後でも続いていくような、
はい、
まあ、戦略っていうんでしょうかね、そういうものが見えてるのかどうかっていうところなんですよね。まあ、とりあえずは手っ取り早くお金を落としてもらうということは必要なんですけれども、はい、なんかそれだけで終わってしまうと、うん、また元の目阿弥っていうことになりますからね。それからあえて言うと、まあ、私はね、
はい、
あのもう野放図にどんどんインバウンド拡大してきたっていう今までの流れ、うんっていうのをちょっとやっぱり見直すべきところに来てるなというふうに思っていますから、
はい、
そういう意味では国内のこの、まあ、人が動いてですね、いろんなところに行ってお金を使うというような需要喚起をどういうふうに息長くやっていくかっていうところなんですよね。その戦略がベースにあって、
はい、
その上で今回の GoTo キャンペーンで弾みをつけるとか、あるいはスタートダッシュに使うというふうにはちょっと今のところ見えてないんですよね。
その、まあ、観光業だとか、まあ、含めて業界全体どうこれから先デザインしていくかってところが見えない、
そうですね、そこは全然見えないですね。それから特にあの交通インフラですね、
はい、
こういうものに対する支援と合わせ技でないとあんまりこれ功を奏さないんじゃないかなというふうにも思うんです。ですからあの前から申し上げていたようにね、まあ、航空会社とか鉄道会社とかそういうところに対する支援と同時にですね、例えばその、あの高速道路だとか、
はい、
まあ、そういうところの料金とかですね、いろんなものの見直しをしてやっぱり動きやすいという状況を作る。で特にその今、まあ、コロナでその接触とか密を避けるとか、まあ、いろんなこと言われてますから、
はい、
あの車での移動というのはある意味推奨できるわけですよね。
そう
すると、まあ、その高速道路の料金を見直し、それからその道の駅とかですね、ああいうものの活用どうしていくのかっていうところですね。
まあ、今はね、あの週末の割引とかも停止している状況、
まあ、それ今動くなっていうことでしたから ね、
まあ、でもここから先っていうのは、まあ、むしろ割引を
もっと大幅に大胆にやるべきだというふうに思いますけれどもね。
そしてもう一つ用意していたニュースですが、アメリカのミネアポリスの市議会が、警察組織の解体再生を宣言ということで、まあ、これ、ね、ミネアポリスで、黒人男性が白人警官による暴行で死亡したという事件を受けて、と、まあ、全米で暴動というか広がっている中、こういった判断が、まあ、市長は反対してたそうですけど、
そうですね、まあ、ちょっと私個人的にはね、ミネアポリスって結構若い頃に、あの、まあ、回数は多くはないですけどね、行った時には非常に綺麗な街だなっていう印象があるので、まあ、ちょっとショックですけれどもね。でこれはまあ確かに事件があったので、はい、警察そのものにいろんな反省を促すと、それからこれまでもこういう事件ありましたよね、はい、やはりその警官の、まあ、手荒な、はい、特にその、まあ、有色系に対するですね、その手荒な扱いということに対してはこれまでもいろんな例があるので、
はい、
まあ、これをその反省していくという必要はあるんだけれども、ただ一方ではですね、あの他の都市でもその警察の予算を削減して、
はい、
そしてその、まあ、差別されているとされる人たちに対するいろんなそのまあことに使っていくというようなね、ことを提案してる、はい、あの自治体もあるようです。自治体というかその州とかですね、市もあるようですけれども、はい、これいいんですかね。やっぱり私たちからするとね、はい、アメリカの治安の悪さっていうのはもう日本の比では本当にないですよね。その中でね、もちろん警察っていうものが、まあ、日本とはちょっとまた違 う、 こう権限を持ってるじゃないですか、現場で、
はい、
でその動きをね、まあの良し悪しというのは厳しく見るべきなんだけれども、じゃあ果たして警察そのものの予算を削るとか、
はい、
警察組織をとりあえず解体させてしまうってことは正しい方向なんですかね。これに不安を覚えてる市民、はい、あるいはアメリカ国民の方も多いというふうに、まあ、私はむしろ自分の知人からは聞いてますけれども、
あ、まあ、これじゃあ治安維持を誰が担うのかっていうのもね、
そうなんですね、
その代替案みたいなものを、
はい、
示さないと不安は拭えないですよね。
そうですよね。それからやはりこの、まあ、もちろんね、この事件がきっかけで全米の数十都市でこういうことが起きたわけですけれども、
はい、
やはりこれが非常に政治的な動きだということを言われていますよね、
はい、
さまざまなその、まあ、極左暴力集団とかですね、
あ
るいは、まあ、外国の関与というか、はい、その外国がこれを利用しているというようなことをね、まあ、中国ですけれども具体的には、ポンペオ国務長官おっしゃっている、
はい、
でこれはおそらくそのトランプ大統領が再選をかけて大統領選をこれから戦うというところで、
はい、
まあ、こういうことを何というかこう 増長させようというようなね、
分断を深めさせよう
という動きがあるんじゃないかというところも見えるので、そういうなんとかこう炎上の中でね、
はい、
警察組織の解体っていうことを言い出すのは果たしてアメリカにとって正しい方向なんだろうかというふうに、ちょっと大いに私は疑問を感じますよね。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。今週の飯田浩司の OK コージーアップは特別企画でお送りします。題して、
コロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦。まあこのコロナの影響を誰もが受けていると思いますが、このままではいけません。勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく1週間、この OK コージアップでお送りしております。今週はいつもより早い6時台前半からおなじみのコメンテーターの方々が毎日生で登場いたします。明日10日水曜日とあさって11日木曜日は経済学者飯田康之さん、そして12日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。
7時台のコメンテーターのラインナップは、水曜日高橋陽一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです。
さらに日本放送ショーアップナイターのスポーツアナウンサー陣が6時50分過ぎに登場。開幕直前のプロ野球最新情報をお届けいたします。
千葉から美味しいメロンのプレゼントもありますよ。
OK コージーアップを聞いて共にコロナに打ち勝ちましょう。続いて教えてニュースキーワードです。拉致問題解決への決意。今月5日北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父茂さんが亡くなったことに関し、安倍総理大臣は昨日の参議院本会議で、安倍内閣で拉致問題を解決するとの決意は今も全く変わりない、ご家族の切実な思い、積年の思いを胸に何としても解決する、茂さんが存命の間にめぐみさんとの再会を実現できなかったのは断腸の思いで申し訳ない、もはや一刻の猶予もない、あらゆるチャンスを逃すことなく果断に行動していくと述べました。金曜日に訃報の一報が入って、はい、非常に衝撃を受けたと、いやーご無念でらっしゃったというふうにも思いますし、有本さんどう感じになりましたか。
以前この番組にね、はい、横田めぐみさんの弟さんが、
はい、拓也さんが ね
拓也さんがお越しいただいて、まあ、その時も私話を、お話を拓也さんに放送外だったかなしたかもしれないんですけれどもね、
はい、
私お父様の茂さんにお目にかかったのは17年前、ある方のお宅での会食の席でお目にかかったんですけどね、その時にもう私すぐ蓮向かいに座ってらしたんですよね。いきなり会が始まったらもうすぐさま私に話しかけてこられて、はい、まあ、周りはもうちょっと年配の方が多かったんですけれども、で私にいや大変失礼ですけれども、うちのめぐみと同じぐらいのご年齢じゃないですかといきなり言われてですね、で、はい、いやめぐみさんは私より2つお若いですと言ったら、もう本当に嬉しそうな顔なさって、まだこんなに若いんだと、今すぐ帰ってきたらまだまだ人生を楽しめますよねと、いうふうにおっしゃった時に、
はい、
ああそうか、やっぱりその13歳でいなくなってしまってるから、ご自分の娘さんが今どんなだろうっていうことを常にこうね、
はい、
周りを見て同じぐらいの年代の人をやっぱり探してしまわれるんだろうなというふうに思いました。本当にその時に、まあ、親心っていうんですかね、
はい、
そういうもの私ももう本当に心に深くこの記憶があるんですよね、で拓也さんが、まあ、この番組でご一緒した時もおっしゃってましたけれども、
はい、
やはりもうこれは本当北朝鮮による、まあ、許せない犯罪なんだけれどもね、まあ、だから一番悪いのは北朝鮮なんだけれども、やっぱりこの日本という豊かな国が、はい、 これに対してその何もしてこなかったという時間があまりにも長すぎると、うん、これは本当に私たち国民全員に突きつけられている、まあ、反省すべきことだなというふうに思います。で、まあ、安倍総理がですねこの断腸の思いって言ったのはこれは私は本当だと思うんですよね。やっぱり安倍さんにとってはその安倍さん自身がお父さんの秘書だった時から、
はい、
まあ、この問題一番早くから取り組んできたし、
うん、
それから自民党の中にも、
はい、
正直もう北朝鮮とベタベタの政治家いっぱいいたわけですよね、90年代なんかはね、まあ、そういう人たちとの暗闘の日々というのもあったわけだから、
うん、
安倍さんにしてみてもこれはもう解決するというのは悲願ですよね、
うん、
それがやはりこの安倍内閣で7年半全く進んでいないということは本当に断腸の思いだろうということは想像できます。ただですね、まあ、あの言葉尻を捉えるわけじゃないんですけれども、あらゆるチャンスを逃すことなく果断にと、
うん、
私この考え方自体ももうちょっと考え直した方がいいと思いますね。つまりね、
はい、
このチャンスを見て北朝鮮の動きを見てそれに対してすかさず対応するというのではもう足りなくて、
うん、
やっぱりチャンスを作るべきだと思う、
自分たちから、
はい、でそのためにはやはり今まで踏み込んでいなかったところに踏み込むべきで、これもまあいろんな形で具体的に提言されている方がいらっしゃるけれども、
はい、
で自民党の中でも何度となく検討されてるんですが、
うん、
私はやっぱり朝鮮総連 を、
うんうんうん、
を解体するという方向に持っていくべきだろうというふうに思いますね、うん、それによって分かる事実というのは随分あるというふうに思う、
うん、
それからその日本国内においてまだまだやるべき制裁というのがあると思いますね、
うん、
個人に対しても、
はい、
それと日本国内で拉致の実行に関わった人あるいは機関、
はい、
これ警察は情報を持ってるはずですね、
うん、
こういうものについてもうその時効になってるものなんかは特にですね国民の前に情報を明らかにすべきだというふうに思います、はい、それによってまたさらに国民の側から出てくる情報もあるでしょうし、
うん、
でそういうことで北朝鮮に対してもう一歩日本がプレッシャーをかけるという行動に出ない限り、
はい、
新たなチャンスというのは生まれないと思いますね。
まあね、はい、拉致事件に関しては本当日本人の中にも協力者がかなりいたというようなことも、
まあ、もちろんそうですね、はい、
相当言われてますよね、
それは結構具体的な情報も聞こえてきてましたからね、
うん、
もう20年も前から、
はい、
で特に民間でいろいろ調査をしている人たちがいるじゃないですか、手弁当でね、
はい、
例えば特定失踪者問題調査会とか、
はい、
あのあたりには相当な情報集まってますよね、
うん、
でその情報収集に私も、今から17、18年、もうちょっと前かな、20年近く前協力したことありますけれども、だからそういうことは警察で裏付けのできている部分というのはたくさんあるわけですよね。そこをやっぱりもうそろそろ公表すべき情報というのがあるんじゃないかとい うふうに思います。
親世代はこのめぐみさんのお母様の早紀江さんと、
うん、はい、
そして有本恵子さんのお父様の明宏さん、お二人を残すのみと。
そうですね、ですから今もう世代をこう、ま、次の世代にバトンタッチしていってるわけですね。
そうですよね、
弟さんとか、
うん、ご兄弟の方々、
あるいはその飯塚さんなんかは息子さんになるわけですけれども、被害者の方の、
はい、
ですからそういうふうになってしまって、これなんか活動として常態化するっていうのは全然いいことじゃありませんから、国民の側からも政府に対してですね、
はい、
今までとは違う対応をすべきだということを突きつけていく局面に来てると思います、
うん、今日のキーワード、拉致問題解決への決意でした。拉致問題に絡んでですね、横浜市神奈川区もっくんさんからメールをいただきました。今週金曜日は2年前この日初めて、米朝首脳会談が行われた日ですよね、とあれから2年が経ちましたと、
そうです、シンガポールからね、飯田さんと、
そうですね、放送しましたよね、
放送しましたね、あの時はちょっと未来が開けるかと思いましたけどね、
でも直前ね、それこそめぐみさんのお父さんの拓也さんに、
はい、
これも2人でインタビューさせていただいた時に、全く油断しちゃいけませんよってずっとおっしゃってましたね。
やっぱりだから横田さんご一家は本当何度もね騙されてきてるから、あの時も本当になんか全然楽観視してないというね状況でしたね、
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国が新型コロナウイルスに関する白書を発表。 中国政府は7日新型コロナウイルスに関する初の白書を発表しました。初動の遅れや情報隠しが世界中の感染拡大を招いたという国際的批判に反論し、中国に汚名を着せることや政治家に断固反対すると書かれております。まあ、汚名を着せるっていうか事実を指摘したのみっていうね、
まあね、
武漢から出たのは間違いないし、その後封じ込められなかったのも間違いないしと。
そうなんですよね。だからこの白書も、
はい、
まあ、謎なんですけれども、
謎ですね。
これをだから、まあ、真に受ける国もあまりないと思いますけどね。どう受け取っていいんでしょうかって感じですよね。
ねえ、なんだかここへ来て WHO も、うん、いや実は中国の動きには疑念を抱いてたんだとか、そ
うそう、でもなんかこう良き方向に向けるためにあえて中国を
持ち上げてたんだとか、
そうそうそう、持ち上げてたとか、わけがわからない。そんなあなたたちはそういう集団なんですかねっていう話なんですよね。
本当ですよね。
そんなことするための組織かという感じでね。で、やはりこれ日本もね、まあここは私やっぱり厳しい対応に切り替えるべきだと思うんだけれども、やはり新しい枠組みを WHO に代わる枠組みを作ろうという声が今出てるじゃないですか、
はい、
これに積極的に乗っていくべきでしょうね。もうそれしか道はないですよね。なぜならばそのこれをね、例えばその WHO を政治的な場にもうすでにしてしまって、
はい、
まあ、その中国の影響強くなりすぎただけじゃなくて、もう完全に政治の場になってるじゃないですか。それをやめてね、
はい、
そのやはり専門家集団がその世界レベルで広がる、国境を越えて広がる感染症等々に対して、あるいはその国を越えて解決しなきゃいけない健康問題に関してですね、はい、科学的にまず迎える、そういう機関っていうのは必要ですよね。だからそれを新たに作って、で、まあ、古い組織に関しては、
はい、
だんだんとこう細らしていくと、
縮小していくと、
だからまあ日本もそのお金をね、
はい、
またつい先だっても300億ですか、
あ、
まあ、これは WHO だけじゃないんですけれどもね、
うん、
あの出すということを決めましたけれども、
はい、
まあ、これ最後にしたらいいんじゃないの。
まあ、アメリカが提唱してますけれどもね、あのブラジルとかもこう乗ろうという 声が出てきている、
してますよね。
これブラジルなんか結構こう中国
被害がね大きくなりましたもんね、結果として。だからそれはあの切迫してることだと思いますよね。
まあ、今までその一帯一路だなんだって言ってお金が注ぎ込まれてたんで声を上げられなかったような国もさすが
に、そうそう、今回はね、それはそうですよ。みんなしかもその、まあ、国民の命に直結してるだけじゃなくて、
はい、
経済活動全部麻痺させられたわけですから、それはもう世界中みんな恨み骨髄だと思うんですよ、中国に対してね。でこれもう一つそのこの新型コロナウイルスに関連して言うならば、
はい、
日本でもその医療関係者はですね、第2波、
はい、
第3波ということに関する警戒の念を非常に強く表明していらっしゃいますよね、
はい、
だからこれ私たちはその、まあ、この疫病の特徴をだんだんあのざっくりとはね、ある程度分かるようになってきたけれども、
はい、
で予防として自分たちのできることは何かっていうことはだんだん分かってきましたけれども、
はい、
でもこの毒性が今弱くなっているというふうに言われているものがまたなんかこう強いものとして果たしてくるのかどうかとかですね、
はい、
感染力が強くなってくるのかどうかとか、そこら辺分かりませんから、あの仮に第2波が来た時に、
はい、
じゃあ今までこのとりあえず自粛してたものを解除してきました、これを逆戻しするっていうことになるんだと思うんですけれども、
もう一回自粛の方、
もう一回自粛の方に行く時に、でも最初はほら分からないから、
はい、
とりあえず全部止めちゃえっていう方向だったじゃないですか、でもこれとこれはやっていいんだとかね、そういう部分をもうちょっと具体的に、
は
い、あのいろんなこうそれこそシミュレーションをしておく必要があるんじゃないかと思いますけどね、政府も。
政府や、ね、あのそれぞれの、まあ、自治体都道府県など
自治体がね、はい、
これ今夜の街ばっかりがなんかやり玉に挙げられるようなことがありますけど、でもね、あのそれこそカウンターだけのバーとかだったら、仕切りをすればお酒は楽しめるんじゃないかと、個人的には思っちゃうんです
か、今このスタジオもアクリル板が私と、はい、飯田さんと新行さんの前に立ってるわけですよ、
ね、
でこれはこれで別にそんなにどうってことないですよね、ど
う
ってことないっていうか、一緒に別にやってるっていう意味では、
はい、
これがなかった時とそれほど違和感はないですよね、
確かに、
ね、 だからそういう予防策もあるし、あるいはその夜の街ってざくっと言われてるんですけれども、はい、でも今回そのクラスターがね発生したと言われるホストクラブですか、それはその、夜の世界で仕事してる方に聞くと、ちょっと特殊なんだってやっぱり言うんですよね。だからそれみんな一緒くたにされたら困るというふうに言っている、それから先週ちょっと私大阪に行ってですね、取材をしたんですけれども、大阪でアプリを大阪府が作ったじゃないですか。QR コードを読み込んで、それであのメールをね、送ると。で、そこで何かその感染者が出た場合はすぐそのメールに対して、いろんな発信があるというようなこと、それから、感染者がこうねたどれると、感染経路をたどれるというようなことになるという、非常にシンプルな仕組みなんですけれども、これにそのもう1万社ぐらいが加盟するということになってるんですけど、それだけじゃなくて、さらにそれに対してその、ちょっと欲張りなんだけれども、それといろんなそのお店の今後のその振興策っていうんですかね、それを結びつけていこうというようなこともあり、あるいはこのアプリがですね、今のところすごくそのシンプルなものなんだけれども、もうちょっと違う改良を加えていって、そのいろんなこう情報発信のあり方、要するにメールも場合によっては使わない形で、メッセージを送ると、
アプリに直接メッセージとか、
スマホの機械に対して直接メッセージを出すというようなこととかですね、いろんな少し発展系をこう考えているようなんですよね。でこれは結構夜 の, そのお店やなんかにとっては、力強い味方になるんじゃないかと、いうようなところもあるようで、で東京のね、その夜の商売をやってらっしゃる方の中でもそういうものを導入していこうと独自にね、そんな自衛策ももう出てきてるようですよ。
なるほど、位置情報と、連動させて、
そうです、
個人に対してこういうお店がありますよっていうのをプロモーションかけるとか、
プロモーションもかけられるし、でその、お店ごとに QR コードがあってそれを読み込むわけですから、どこに行ったかっていうのはその携帯で分かるわけですよね。
何かあった時は感染経路をたどれるし、
たどれるしっていうことですね。
双方向でいろいろ、
例えばその携帯の、持ち主がですよ、このお店で感染者出ましたと言って、この携帯持ってる人が、ちょっと自分がじゃあその保健所に行くのは嫌だから、
あ、
代わりの人に行ってとかっていうね、ことをするんじゃないかというリスクは一つ考えられるけれども、でもこのご時世でそんなことする人いると思います、
むしろ不安だから一回受けときたいってみんな思うと、
だからそれはあんまり心配しなくてもいいだろうということで、個人情報を取らずにその携帯という、機械ベースでそれを辿っていくっていうのは、これは一つ有効な手段かもしれませんよね。
中国が新型コロナウイルスに関する白書発表というところから、このポストコロナだとか、コロナと共に生きるっていうところで、どう日本経済変えていくか、
完全に封じ込めていくまでの間、やっぱりどうしてもウィズコロナっていうことを考えざるを得ませんからね。
お話をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。